今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の63章1節から9節までです。イザヤ書の63章1節から9節、はじめに1節をお読みいたします。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んで来るこの者は、正義を語り救うに力強いもの、それが私だ。アーメン。それではお祈りいたします。救うに力強きお方、我らの主、王の王、主の主であられるイエス様、あなたを褒めたたえます。今この時この時間、我らのところに御言葉として来てくださることを感謝します。今我らこの命の御言葉に預かり、そして我らともどもがこの聖なる言葉の前に我らを聖別し清めてください。語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳および心をあなたが開いて、豊かにこの命の言葉をいただき尽くすこの時でありますように、あなたのその支配の御手にお委ねします。御霊が諸教会に語れと告げられるその声によく聞くこの時でありますように、あなたのその支配の御手に我らのすべてをお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。水曜日の昼礼拝はイザヤ書の公開説教です。今日は63章なんですけども、61章も60章も本当に主からの幸いの予言がずっと続いております。その、幸いの予言の、その原因は59章の、悔い改め、人々が自分の罪を言い表して悔い改めたこと、そこからこの救いの予言のトリガーが発せられて、それ以降、60、61、62章と、本当にイスラエルに対しての幸いと慰めの予言が続いてきたわけですけども、で、この63章のところにですね、主の力強さと、またその裁きの恐ろしさが記されております。主の裁きの恐ろしさという面もまたあります。じゃあ、その恐ろしい裁きとは、皆さんに対して裁き、恐ろしい裁きか、それともそうじゃないのか。皆さんがですね、しっかりと悔い改めてイエス様に立ち返っているのであるならば、この主の裁きは皆さんにとって恐ろしいものではなく、救いであるということが、この63章の、テーマと言ってもいいでしょう。主の裁き、主は確かに力強いお方として来られます。そしてやがてこの地上を裁かれますけれども、皆さんがイエス様を信じて救われている、悔い改めをしっかりとしているというならば、皆さんにとって主の裁きの日は救いの日に早変わりし、しかし皆さんをですね、いじめて叩いて、イエス様を信じているということでそういう悪いことをするならば、その相手にとってはその裁きの日は恐ろしい日に早変わりするわけです。で、まずこの一節では、主は、その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくる、そういうお方として描かれています。イスラエルを救われる方、そして私たち、イエス様を信じた霊的イスラエルを救われる方は力強い大いなるお方です。で、このお方は真紅の衣を着て、おります。一節目は初めの方を見ますとそうですね。で、二節で問いかけがあります。なぜ あなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。逆舟、要するにブドウ酒を作るために逆舟の中にブドウの実を入れて、そこでブドウを踏んで、その結果そのブドウのその汁で衣が赤くなるものなんですけども、なんでそのように赤いのですか、問いかけがあります。で、3節、 私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心のうちに復讐の日があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが誰も助ける者はなく、いなかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。何やら恐ろしいことが書いてあります、ね、国々のを踏みつけて、その血が滴って、それでその血のゆえに返り血を浴びて、私の衣は、ね、赤くなってしまった、これ、ね、神様の裁きの恐ろしさを示しています。これと同じことがですね、啓示録、黙示録の14章の終わりの方にも、ね、記されているんですけども、そこにおいても、この、ね、王の王である主の主であられる方が、神様の、ね、その激しい怒りの逆舟に投げ入れられた人々の、ね、それを踏んで、その血が逆舟から流れ出て、馬の靴に達するほどに、ね、血が馬の靴は、ね、馬の靴って馬の口のところですね、そこまで達して、それが、1600スタディオンに広がったって、黙示録の14章の20節になります。1600スタディオン、ね、296キロメートルに至るまで馬の靴ほどの血が、ね、流された、ね、これ恐ろしいですね。じゃあこの裁きは、ね、一体どういうものがこの逆舟の中で踏まれてしまう側にあるのか、ね、イザヤ書の63章1節にその頻度が隠されています、ね、イザヤ書の63章の1節には、ね、エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくる者は誰かと書いてありますね。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、このですからね、血で染まったお方、この血が血によって衣が染まったお方はエドムからボツラから来たと書いてあります。エドム、エドムといえば、ね、エサウの子孫ですね。エサウとは、ね、アブラハム、イサクの、イサクの子供、ね、そしてイサクの子供には二人おり、ね、エドムと呼ばれるエサウと、それからヤコブ、ね、この双子の、子供たちがいるんですけども、エドムはそのエサウ、ね、エサウの子孫です。エサウは一杯の食物と引き換えに、長男の権利を売りました。そして、ね、もう自分がそういうふうに約束したにもかかわらず、いざ、ね、その弟のイサクが祝福を、ね、勝ち取ると、今度は怒ってですね、弟を殺してやろう、ね。もうお父さんのイサクがいつ死ぬかわからないから、もう死んだそのタイミングでこのイサクを殺してやって、その腹いせをしよう、ね。そういうふうにですね、一杯の食物と引き換えに長男の権利を売り渡し、そしてさらに、このヤコブ、弟を、ね、腹いせに、ね、殺してやる、そういう性質でした。このエドム、またボツラ。ボツラはですね、このエドムの中心的な都市です。ね、ですから、このエドムの人々のところから、この、ね、血潮滴る力あるお方、主の主は来られたんです。このエドムはどういう性質であるか。ね、確かに、ね、エドム、その、ヤコブのお兄さんのエドムは、本当に俗悪な性質である、ね。ヘブル書に書いてあるんですけども、もう一杯の食物で、ですから一杯の食物で永遠の栄養を売り渡してしまうような、もう本当に主を恐れ敬うこと、これはとても聖なる尊いことですね。この聖なる尊いことをたった、ね、一杯の食物、ね、腹に入れればその時は満足して、もう12時間もすればやがて腹が減ってしまうような、もう何も残らないような、そんな、ね、腹の満たし、肉欲の満たしのような欲望と引き換えに聖なるものを売り渡してしまう性質ではあるんですけども、さらにこのエドム、ね、その後、子子孫孫を、ね、どんどん増やしていくんですけども、エドムの子孫たち、一体イスラエルに対して、ね、この神の民イスラエルに対して、本当に悪いことばっかりしてきました。 ね、イスラエルがエジプトを出てアラノでさまよっている時にも、ね、イスラエルの民がどうかエドムのその土地をの通らせてほしい、ね、その道路の真ん中を通ってもう、ね、右にも左にもそれないから言ってるにもかかわらず、ね、エドムは剣でもって、ね、阻んだんですね。兄弟が困ってるところを、ね、助けてほしいと言ってくるところを剣でもって、ね、阻んで、ね、助けるどころかむしろそういう意地悪をしました。さらに、ね、オバデヤ書にこのエドムの聖書がよく書いてあります。オバデヤ書、ヨナ書の直前にある、ね、たった一章しかない非常に短い預言書なんですけど、オバデヤ書はこれですね、このエドムに対してのその災いの予言が書いてあります。なぜならエドムがこれこれのことをしたからということがこの、ね、オバデヤ書に非常によく記されているからです。オバデヤ書のまず、1節と2節をお読みしますと、オバデヤの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとする。で、あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。このエドムの性質はまず心の高慢ですね。3節に見ますと、高慢で誰が私を地に引きずり下ろせようか、ですから、ね、暴虐でもって、ね、血を流すことによって高いところに、ね、上り詰めた、そういう高慢、そしてなおかつ、ね、自分たちにはもう本当に血を流すことに、ね、暴虐なことに欺くことに力あるものだから、一体誰が、ね、この自分たちを引きずり下ろせようか言うんですけども、けれども主が、ね、そうはとにかく下ろさないんですね。でもこのオバデヤ、ね、の時代にまで主はその裁きを見逃しておられました。なぜ、ね、主は憐れみ深いお方だから。このエドムが立ち返ることをずっと、ね、待ち望んでいたんですね。何しろアブラハムの子、イサクの子、エドムの子孫であるからには、ね、主は憐れみを注がれるんですけども、しかしその長い間の憐れみの期間、このエドムは使い果たしてしまって、結局立ち返ることをしないで、むしろ、ね、自分たちはいくら悪いことをしても悪いことをしても、ね、神様は裁かないじゃないか、じゃあ悪いことをしても自分たちは許されるんだということで調子に乗って、ずっと何百年、ね、し続けたゆえに、もうついに、ね、神様からのその憐れみのメーターを満たしてしまって、で結局裁きが来るということがオバデヤによって予言されているんです。オバデヤ書のこの12節から14節に、このエドムが一体何をしたのか、ね、もう本当に逆舟で踏まれるようなことをしてきたんですね。オバデヤの12節から、あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を叩くな。この、あなたの兄弟の日のその災難の日、これ要するにバビロン捕囚の時です。でバビロン捕囚の時に、この、エドムの、ね、弟分であるイスラエルがバビロン捕囚で、ね、本当に徹底的に叩かれて、もう悲しみながらバビロンに捕囚されていった、その災難の日に一体何をしていたか、ね、ただ眺めており、それのみならず彼らのことで喜んで、そしてこの、ね、ユダの子たちの苦難の日に大口を開いたですね。さらに13節、彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな、ね、要するに兄弟が災いにあって困っている時に、ね、その、ね、お兄さんであるエドムは助けるんじゃないです。むしろ、ね、その弟分の中に、門の中に堂々と入っていて、そして宝物に手を伸ばしてかすめたんですね。兄弟が困っているのを、ね、それを眺めており、むしろ喜んで そしてその兄弟のが霞み奪われているところに自分たちもその門の中に入っていて宝物に手を伸ばして霞み奪ったんです。兄弟に対して、姉妹に対して、そういうふうに災いで災いをあえて返すようなことなんですね。しかも14節、その逃れる者を断つために分かれ道に立ちふさがるな。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡すな。なんとこれをしたんですね。要するに兄弟、弟分が逃げる、ね、災いを逃れるために逃げる時に当選簿して立ちふさがったんです。さらに、ね、彼の生き残ったものを引き渡したんです、敵に、ね、だからね、自分の兄弟姉妹が災いにあって逃げるのを、ね、それを逃げるのを当選簿して捕まえて、捕まえた彼らを敵に引き渡すということまで、ね、このエドムはあえてやってのけたんです。そういう災いの性質、ね、肉一杯の食物で、ね、長男の権利を売り渡すような、そういう、ね、聖なる尊いものを売り渡してはならないものを、ね、肉的なも快楽で、肉的な欲望で満たす、ね、その獅子孫孫がしたのがこのエドム、ね、このことをしたんです。だから、ね、この主、63章もうオバディア書と同じなんですね。エドムから来るもの、ボツラから真紅の衣を着てくるこの者は誰か、ね、このイスラエルの神である主はエドムから、ね、真紅の衣、もう血に染まった衣を着て帰ってきたんです。このエドムに対してのそのイスラエルが本当にこのエドムから苦しめられて、本当に、ね、みんな覚えのない災いをイスラエルがエドムから受けて、そして嘲笑って、そういうことをし続けてきたエドムから主は真紅の衣を着て帰ってきたんです。なんでその着物は赤いんですかって聞かれたら、なぜなら逆船で彼らを踏んだからだ、そういうふうに主は仰せられます。このエドムの性質を持つ者たちを世の終わりに主はあの黙示録で見た通りの本当に恐ろしい様で裁かれるんです。ですから、ね、この逆船で踏まれる側に値するようなことをしてしまった人たちはこのようにして、ね、主の裁きに裁かれるんです。で、イザヤ書のこの63章の7節以降ですね、逆船に踏まれるものではなく、本当にこのエドムから苦しい目を受け続けてきた人たちのその救いの喜びのが、この7節以降にあります。イザヤ書の63章7節から、私は主の恵みと主の苦しい御業を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださったすべてのことについて、その憐れみと豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への豊かな慈しみについて。で、イザヤはこのエドム、またボツラ、そこが裁かれたということについて喜んでおります。で、本当に私たちを踏みにじった悪魔サタン、また、ね、私たちを不当に、ね、私たちのことを告発して、ね、サタンは告発者ですね。ディアボロス、悪魔のギリシャ語、ディアボロスは告発者、ね、誹謗中傷をする者、ね、兄弟を訴える者、ね、エドムの性質がまさにそうですけれども、この、ね、悪魔サタンを神様は終わりの日に踏みにじられます。悪魔とそれに心から同意する者たちを、ね、そのようにして主は裁かれます。そしてその裁かれる様を神の民たちは見て、ね、神の民は本当にこの悪魔サタンからひどい目にずっと遭わされ続けてきました。搾取されました。不当な扱いを受けてきました。ね、本当に罪から、滅びから逃げようとするのに悪魔サタンはそれを、ね、当選簿して、そして滅ぼす者に引き渡すようなことをずっと人類歴史上、悪魔サタンやり続けた、きた。そのようなものが、この大いなる主によって踏み潰される、ね。これは本当に神のためにとって、それは救いの日です。だからイザヤは、ね、私は主の恵みと主の苦しい御業を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださった、ね、全てのことについて、その憐れみと豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への豊かな慈しみについて。そうです、主は慈しみ深いんです、ね、主はエドムに対する裁きをもう何世紀にもわたって忍耐して待っておられました、ね、エドムがもう の時代、イスラエルの民を当選坊した時にも、ね、主は裁くことをせず、その後、ヨシアキ、シシキ、ルツキの時代、ね、サムエルの時代、ね、ダビデの時代、それから、ね、その後のイスラエルの歴代の王たち、20代のずっと代、その間もずっとエドムに対する裁きはしてこなかったんです。それでもなお、エドムは調子に乗って悪いことをずっと続け、ね、ああ、悪いことしても、裁かれないじゃないか、ね、神はいないんじゃないか、ね、何が神の裁きだと言って、調子に乗ってずっと悪いことに積み重ねに悪いことを卑怯を積み重ねた結果、主の裁きのその時が満ち満ちてしまうんです。主は何世紀にもわたって忍耐して立ち返るのを待っておられました。現代でもそうです、ね、主は何も人がちょっと、ね、魔が差して悪いことをしたらもう即座に主が天から降りてきて踏み潰すとかそういうお方では決してないんです。主はその人が生きている限り裁きを先延ばしにされます。立ち返りなさい、悔い改めてその滅びの裁きから免れなさいと、主は生ける限りその人に対してずっと人を通して、ことを通して、物を通して語られているんです。それでもなお、ね、ああ自分悪いことしても大丈夫じゃないか、ね、この兄弟姉妹を騙して、ね、もう腹いせにいじめても全然自分には災いが及ばないじゃないか、そういうことをやってる人はやがてあの啓示録の黙示録の裁きに到達してしまうんです。だから今生きている時に悔い改める必要があるんです。そして悔い改めた人々に対しては注がれるのは主の慈しみと憐れみです。何節において本当にイザヤは主がなしてくださった、報いてくださった豊かな恵みについて、慈しみについて主を褒め歌を歌っています。8節と9節、主は仰せられた、誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。アメン。ですから主に助けを求めて、ね、主をどうか助けてください、私のこの自分の中にある罪から、この汚い性質から主を助けてください、主はあなたは贖い主です、あなたは私を救ってくださる力の終わりのお方ですと主を信頼して、主に助けを求めてくる人々に対して主は注がれるのが憐れみです、許しです、慈しみです、恵みです。これを主は主のために注がれます。誠に彼らは私の民だ、しかも偽りのない子たちだ、そういうふうにおっしゃってくださいます。自分嘘をついたことがある、ね、偽ったことがあるけれども、主は何で私を偽りのない子たちと呼んでくださるのか、ね、それは、ね、信じることによって、主を主とすることによって生まれ変わるからです、ね、アブラハム、ね、私たちの信仰の父であるアブラハムでさえも、ね、嘘をついて、またいろいろな、主の御前に主の御事を乗り越えたこともしてきましたけど、なんでアブラハムが、ね、義人とされているのか、それ主と共に歩んだからですね。アブラハムが99歳の時、主が、ね、エルシャダイ、全能の神として現れた時に、ね、主はアブラハムに仰せられました、ね、あなたは、私はエルシャダイ、全能の神である、あなたは私の前を歩み全き者であれと、その時神様おっしゃいました、ね、全き者とは主の前に歩む人です。罪を一回も犯さなかった人ではありません。神と共に歩む人が全き者なんです、ね、もし人が、全き者、ね、罪を一つも犯さないでこれから歩みなさいと言われたならば、それはちょっと無理な話ですけれども、主は仰せられたのは私と共に歩み続けなさいということです。主と共に歩み続ける人を主はさらに、ね、全き者として認め、その人がたとえ罪を犯してもさらに主に向かって歩もうとするその、ね、志、その方向性を、主に向かって歩み続ける方向性を保ち続けているならば、主は、ね、許してくださって、さらに その人に罪に対抗する力を強めてくださり、もっと罪を犯さなくなり、もっと良いことが自然にできるようになっていくようにする。これが神と共に歩む者の、ね、その性質です。主は、ね、このイザヤ書63章8節以降のところで、ね、主と共に歩む人々に対してどのように現れてくださるか。主は彼らの救い主になられた、ね、書いてあります。さらに、ね、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った、あります。そうです、皆さんが主と共に歩み続けている中において、主の民であるがゆえの苦しみをしている時には主も共に苦しんでくださるんです。主は皆さんと共におられるお方であり、皆さんのことを知っておられるお方であり、皆さんがね、御言葉のゆえに、御言葉を守ろうとするゆえに、また神の民ゆえに受ける苦しみを主も共に苦しんで見ておられて、そして御使いを使わして救ってくださる。これが主の民の特典です。主の民の特典、これはなんと素晴らしいことでしょうね。ゴールドカードを持つよりもはるかに素晴らしい、ね、特典が主の民の特典です。主と共に歩むならば全能者が一緒にいてくださり、皆さんが苦しむならば主も一緒に苦しんでくださる、ね、誠に素晴らしい特典ですね。また、ね、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。アメン。さらに素晴らしい特典、もう特典っていうのはもうおこがましい、ね、主はなんと昔からずっと彼らを背負って歩いてこられた、ね、冒頭で宣言しましたのは同じイザヤ書の46章なんですけども、白髪になってもなお背負う、ね、イザヤ書46章3節から3節と4節ですね。イザヤ書の46章の3節と4節、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。アメン。で、主と共に歩む人々に対してはこの特典があります。46章の1節と2節には、偶像礼拝者が、ね、疲れ果てて倒れてしまう様が書いてあるんですけど、それに引き換え、主に聞く民、神と共に歩む民に対しては、主は、主ご自身が背負ってくださるんですね。一節と二節の偶像礼拝者は自分の背中に、あるいは家畜の背中に偶像を背負わせて、で、共に疲れ果てて倒れてしまう様があるんですけども、ね、偶像は重荷になります。けれども、天地を創造されたお方に背負われて歩む、ね、これは重荷どころか本当に楽な、そして喜びに溢れた、確信に満ちた歩みです。主の民、主を恐れを敬う民、主と共に歩むために、主の御言葉を重んじて、その御言葉に書いてあることをその通り実行しようと、そのように志す民は、主の民として、この幸いがあるんです。ですから、この、ね、今日の箇所、イザヤ書63章のところにおいては、二つの道がはっきりと、ね、明確に分かれますね。一方は、このエドムのように、逆胸で、ね、踏み潰されてしまう側、それに引き換え、主に背負われて、主の愛、憐れみ、許しを一身に受けて、主の使いに救われる。ですから、ね、逆舟で踏まれる側と、それを、ね、脇で見て、主の民に加えられて永遠を楽しむ側に明確に分かれるんです。黙示録の方にも、先ほど14章ちょっと見たんですけど、今度19章の方にもですね、その、ね、着物に、ね、が血に染まっているお方が、ね、永遠の王の王、主の主の有様が、ね、19章のところにあります。19章のところ、ちなみにですね、新約聖書でハレルヤという言葉が出てくるのは、この黙示録の19章以降だけなんですね。ハレルヤ、ね、 晴れる。や、ね、やは神様、神を晴れるする、晴れる、これは高く上げる、ね、神を高く上げる民は本当に晴れるやと言って主を褒めたたえる、ね、19章のところにおいて、ね、19章の6節から8節では、ね、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アメン。でこの天において招かれて、子羊の公園に、ね、招かれる、その彼らは、ね、その衣とは、ね、清い麻布の衣、それは生徒たちの正しい行いであると書いてありますね。この地上において正しい行い、ね、主の御前において主と共に歩むということを続けていく民は、ですからその一日一日、ね、主のゆえに正しいことをしようとした、そのことが、ね、花嫁衣装の一折りになるんですね。また主のゆえに、御言葉ように悪いことをやめようとした、その努力がまた清い麻布の一折りになるんです。このようにして天国に入った彼らはハレルヤと言って主を褒めたたえています。さらに、ね、13節以降、ここに、ね、イザヤ書に書いてあることも書いてありました。黙示録の19章13節から16節、その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも、ももにも、王の王、主の主という名が書かれていた。アーメン。で、この万物の終わりが近づいているこの時において、主は怒りの逆舟を踏まれます。そしてその方の衣は血に染まっていて、そしてその名は神の言葉と呼ばれた、ね、13節ありますね。ですから逆舟において踏まれるお方は神の言葉というお方です。ですから神の言葉そのものがこのエドムの性質を持つもの、また生徒をかすめ奪ってそういうことを、ね、する者たちを神の言葉が、ね、裁くんです。踏まれるんです。さらに、ね、この方の口から両刃の剣が、ね、鋭い両刃の剣が出ており、ね、また鉄の杖でもって牧される、ね、書いてあります。彼らは激しい怒りの逆舟を踏まれ、その着物にも腿にも王の王、主の主という名前が書かれてあります。ですから踏まれる側の人たちは見るんです。その着物に書いてある言葉、そのお方の腿に書いてある言葉、それは王の王、主の主という名前が記されております。ですから踏まれる、ね、本当に好き勝手なことをやってきた、ね、神なんかいないと豪語して弱い者をいじめたり、かさめを奪ったり、平気で人の苦しむ様をいじめて楽しむような、そういうエドムの性質を持つ者はやがて思い知るんです。王の王、ね、主の主と言われる方のその足によって踏まれ血が流されるという経験をするんです。それに引き換え生徒たちはハレルヤと言って、ね、主を褒めたたえる。ですから二つの道があるんですね。この踏まれてあのお方の腿、その衣に王の王、主の主と書いてあるその様を 見ながらにして踏みつぶされる側か、それとも永遠のこの花嫁として清い麻布が着せられて地上において良い行う、本当に主の御前において御言葉にあって歩み、主と共に歩んできた者たちとして本当に 天国において幸いを勝ち得るか、二つに一つなんです。世界的に二つに一つです。だから私たちは 本当にこの地上にいる間、ね、これを知ったからにはしっかりと悔い改めるべきです、ね、福音を伝えるべきなんです。どうか皆さんはこの地上において主と共に歩む者として、本当に、ね、この地上確かに神と共に歩む、あるいは御言葉通りに生きようとするならば苦難はつきもとで、つきものであり、また、ね、この御言葉に反逆する人たちの中で働いていれば、ね、当然逆光、ね、逆風を、ね、浴びることもあるかもしれません。しかしそのことについても忍耐して進んでいったためには確かに報いがあり、そしてなおかつ、ね、あいつはクリスチャンだ、ね、右の方を叩いても左の方を差し出す者たちだ、ね、ということで調子に乗って悪どいことを神のために続けている者にはやがて踏み潰される運命が待ってるんです。ただですね、主は憐れみ深いお方です。裁きを差し先延ばしにされるんですね。エドムに対してはもう何世紀もわたって主は忍耐され、そして多くの神の民の苦しみ叫びが、ね、もう本当に多くの、ね、神の民、エドムにひどいことをされた、ね、神様どうか、ね、報いてください、ね、あの詩編の137編、ね、読み人知らずの詩編なんですけども、バビロンに捕囚された、ね、ある人がもうバビロンで、おい、イスラエルの歌を歌ってみろってね、そういうふうに言われて、どうして私が、ね、歌いましょうか。主よ、どうか、あの、ね、エドムがしたことを覚えていてください。ね、エルサレムの日、ね、破壊せよ、破壊せよって、ね、詩編の137編の7節にこう書いてあります。詩編137編の7節。主よ、エルサレムの日に破壊せよ、破壊せよ、その元今でもと言ったエドムの子らを思い出してください。バビロンに捕らえ移されたある一人の人の死です。エドムがエルサレムの破壊される日に、破壊せよ、破壊せよ、その元今でもと言ってあざけったんです。兄弟であるエドムが、ね、弟分であるヤコブの子孫、イスラエルが、ね、こうやって一目に遭っている時に、共に一緒になってあざけって、ね、歌った。その読み人知らずの支援のこの人の、そのちょっとした一行だけの祈りが、このイザヤ書63章において、またオバデヤ書において叶えられて、そしてもう歴史的にエドももう今いないんですね。やがて、ね、滅びの時が来てしまいます。ただ主は裁きを先延ばしにされます。本当に恵み深い、憐れみ深いお方ですから、もしもエドムが、ね、悔い改めて立ち返っていたならば、ね、きっと救われたことでしょう、ね、主はそういうお方です。ヨナ書を見ても、ね、あの邪悪な町ニネベが、ね、悔い改めて、ね、もうそれまでのしてきた悪どいことを、邪悪なことを、ね、その40日の悔い改め、たったそれだけで滅びを免れたんです。なぜ悔い改めたからです、ね、本当に主は悔い改める人々を許されるお方、憐れみ深いお方。そしてどうか皆さんはこの地上において本当に神の民として受ける諸々の苦しみ、悩み、そうしたものを、ね、それを忍耐して、本当に主の救いがこの地上においてももたらされます。ね、主の民をいじめて、ね、こいつはクリスチャンだ、ね、大丈夫だ、いくらいじめても何も言えまいって、ね、そういうふうに調子に乗った人たちを、ね、この地上においても主は神の民のその祈り叫びを聞いてくださり救われます。そして天国においては永遠の栄誉が待っています。どうか皆さんはこの地上において本当に主にあって誠実に忠実に歩んで、そしてこの永遠の天国の幸いにいられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきましたこの御言葉に基づいて、皆さんそれぞれが主に感謝と、また悔い改めと、それぞれの告白を主に向かって祈りたいと思います。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちにこのエサオの子孫、エドム人が持っていたこの性質をあなたが取り除いてください。私たちの中からこのエサオの子孫が持っていたこの卑屈な 神に呪われたこの性質をあなたが取り除いてください。そして苦しみの日に私たちは相手に対して憐れみを覚えるものでありますように。主よ、憐れみはあなたから生まれたものの印だからです。主よ、あなたが私たちにこの憐れみの法則に立つ力を与えてください。主が瞳のように守って、そして主の熱心を持って守っている神の愛された人々を、主よ、私たちがかじりつくことがありませんように、彼らをいじめ抜くことがありませんように、彼らを奪い取ることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちがいつまでもイエス・キリストにあって、主よ、神の愛された、神が直接復讐してくださる神の民でありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして憐れみの法則になって、主の憐れみを実践して、神の憐れみをいつの日でもいただくことができる憐れみを直近するものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人を、主よ、あなたが捉えてくださり、この世に本当において私たちを苦しめている目くばしをする者、耳打ちをする者、言葉を滑らす者、災いをもたらす者、不正を働くその手足の技から私たちをあなたが守ってください。そして主よ、あなたがあなた自身の敵とみなし、その酒舟で踏んでくださるその時まで、主よ、私たち一人一人の身に起きたことをあなたの見前において主よ告訴しつつ、歌いつつ、主よ、あなたに迫っていくことができますように祝福してください。今日私たち一人一人がイエス・キリストにあってバビロン捕囚が何で起きたのか、主をよく覚えることができますように祝福してください。そして私たちの生涯、バビロンは、主よ、その捕囚はないものとして歩むことができますように、神の身の目の前において御前で本当に清く正しく生徒の正しい行いをしながら、日々主よ、新しい主よ、花嫁衣装を紡いでいくことができますように、主よ、正しい行いで花嫁衣装を紡いでいくことができますように祝福してください。今日あなたが私たちを、この御言葉を通してあなた自身が保護者であることをことごとく教えてくださったことを感謝して、復讐できない私たちの代わりにあなた自身が裁きを下す方であることを教えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いをが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。愛する主よ、あなたが私たちを本当に深い深い愛憐れみでもって私たちを守り救い出してくださることを感謝します。私たちが苦しんでいる時には、主よ、あなたも一緒に苦しんでおられたことを覚えて感謝します。あなたの御言葉のゆえに、御言葉を守ろうとするゆえに、あなたの御前に来てありたい、あなたに喜べることをしたいということのゆえに苦しんできた、その一つ一つの中にあなたも共に苦しんでおられたこと、あなたが見ておられたこと、 そしてあなたは御使いを使わし私たちを救ってくださったことを感謝し、あなたを褒めたたえます。いつもあなたのその愛憐み許しの道に我らは進み、そしてこの地上においていかに御言葉ゆえの困難があろうともそれを物おじすることなく、かえって喜んで私たちを義とし、あなたの救いが近いということを、それを褒めたたえ感謝いたします。どうかあなたによって全き者として歩むこと、主よ、それはあなたと共に歩むこと、それによってあなたの義を全うしていく我ら地上でありますように。あなたが今日導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。